今日恵みをいただく御言葉は第一列王記の8章41節から45節です。第一列王記8章41節から45節、はじめに43節までをお読みいたします。またあなたの民イスラエルのものでない外国人についても、彼があなたの皆のゆえに遠方の地から来て、彼らはあなたの大いなる皆と力強い御手と述べられた腕について聞きますから、この宮に来て祈るとき、あなたご自身があなたの見住まいのところである天でこれを聞き、その外国人があなたに向かって願うことをすべて叶えてください。そうすればこの地のすべての民が皆を知り、あなたの民イスラエルと同じようにあなたを恐れるようになり、私の建てたこの宮では皆が呼び求められなくてはならないことを知るようになるでしょう。アーメン。お祈りいたします。愛する主よ、今朝もあなたを慕い求めて我らこの宮に集いました。どうか一人一人に天のあなたの御蔵から聞いてくださり、一人一人の心、思い、体を清め整えてください。このしもべの唇を清め、天から流れ出るあなたの命の御言葉を通りよく伝えることができますように、あなたの愛された生徒たち一人一人にあなたが憐れみをかけ恵んでくださいますように、どうかあなたがこれからのすべての時を支配し、あなたの命を今日も我ら一同いただき尽くさせてください。今日これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ソロモンのこの神殿の奉献の祈りが続いております。で、ソロモンが祈ったこと、それはこの宮について、この神殿、この新しく建てられた宮が、そこに集う生徒たち一人一人のその祈りに聞いてくださいということについて、ソロモンは7つのケースについて祈っております。昨日の箇所ではその7つのうちの4つ目まで見ました。で、今日のところその5つ目と6つ目のケースについて見ていきたいと思います。前回のところでは主に人々が罪を犯したとき、そしてその罪のゆえに罰を受けて悔いて、そしてこの宮において祈る、あるいは宮に向かって祈る、そのとき主はあなたがその祈りに聞いてくださって、その罪を許してください、またその願いを叶えてください、そのようなものでした。で、今日のこのところ、その5番目のケース41から43のところ、今お読みしたところでは、主の民でない、外国人が、この宮に来て、そして、遠方の地から来てこの宮の中において祈るとき、主が聞いてください、そのようなソロモンの願いです。イスラエルの民のものだけでなく、遠くから来た外国人のためのものでもあるんですね。それはそうです。そもそも神様なんでアブラハムを選ばれたか、イスラエルの民は何のために神様に特別選ばれたか、これ全世界を祝福に入らせるためですね。全世界を救わせるためです。創世記にアブラハムが出てきます。創世記のもっとね、アブラハムよりもっと前の時代に人は罪を犯しました。そして神様から離れた。で、それで人が神様から離れて生きなくてはならなくなり、 人には、ね、罪の報酬、死が定められ、呪いが定められてしまった。で、カイさんは、その人を憐れまれたゆえに、一人の人、アブラハムを通して、この全世界に救いをもたらそうとしてこられました。アブラハムが証明されたその場面からもうすでに、ね、カイさんはその約束をしておられます。アブラハムが登場するのは、ね、この創世記の12章のところなんですけども、創世記12章の1節から3節のところ、ここが主がアブラハムを証明されたところの場面です。もうそこからすでに、カイさん、全世界の人々に祝福をもたらすことをもう、ね、全世界をスコープに入れてるんですね。すでにアブラハムを選ばれた場面から。創世記12章の1節からお読みします。その後、主はアブラハムに仰せられた。あなたは、あなたの生まれ故郷で、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族は、あなたによって祝福される。アメン。で、神様はイスラエルを選ばれました。イスラエルの人々は自分たちを選民と呼んでおります、ね。選ばれた民族。けれども、なんでそもそも選ばれたか。ね、このアブラハムの子孫だけ、イスラエル民族だけに神様は祝福をもたらすためではなく、もう、ね、書いてありますね。アブラハムを通して、要するにイスラエルを通して全地上のすべての民族が彼らによって祝福を受けるためです。神様はもともと異邦人の救いも念頭に置かれておりましたけれども、イスラエルの民族はその福音を伝えるということを、伝道ということをイスラエル民族はしませんでした。キリスト教徒は伝道、福音を伝えるということに力を入れてるんですけども、でもイスラエル民族はそれをやめてしまって、もうただ自分たちのだけの救い、自分たちだけの選び、その中に固執してしまっております。でも今や、イエス・キリストにあって全世界は、もう救い、祝福のうちに入っていきます。ですから私たちは、霊においてはもうアブラハムの子孫である。もうパウロは宣言しております。あなた方は、信仰により、イエス様を信じる信仰によって、あなた方はアブラハムの、子孫である。言っております。そしてこの、異邦人がこの宮、イスラエルのこの神殿に来て祈るならば、どうかその祈りに耳を傾けて聞いてください。ソロモンのこの祈りに対して、特に示されているのが使徒行伝の8章でしょうね。使徒の8章。最も異邦人の中で最初にバプテスマを受けた人、ご存知でしょうか。それは名前は記されていないんですけども、エチオピア人の女王、神田家の高官の宦官です。使徒の8章の26節からのところですね。使徒行伝の8章の26節から、ところが、主の使いがピリポに向かってこう言った。立って、南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。このガザは今荒れ果てている。そこで彼は立って出かけた。すると、そこに、エチオピア人の女王、神田家の高官で、女王の財産全部を管理していた宦官、宦官のエチオピア人がいた。彼は礼拝のためにエルサレムに登り、今帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた。御霊がピリポに、近寄ってあの馬車と一緒に行きなさいと言われた。このようにして、ピリポは、この宦官のところに使わされたわけです。この宦官は、エルサレムの神殿に、 ね、行って礼拝をして、でそしてそこから帰る途上にあり、そしてしかもこの宦官、その帰る途中のその馬車の中でイザヤ書を朗読していたんです。皆さん考えてみてくださいね。礼拝に遠くエチオピアという国、このアルサレムからは、ね、まあ遠いです、まあ、飛行機では近いでしょうけれども、当時、ね、馬車を使ってもう 何日もかけて、登らなくてはならない、ね、往復しなくてはならない、遠くの場所から時間と手間暇と、ね、お金とエネルギーをかけて、そうしてこのエルサレムの宮に行って礼拝をして、でしかも、ね、当時のこの首都の時代、異邦人の庭までしか異邦人は入れませんでした、ね、神殿のもっと奥の方に神殿の庭、祭壇が、あるところ、そこまでは行けないんですね。でもこの宦官はそれでももう、ね、かなりの高官です。ですからかなり忙しかったでしょうけれども、ね、そのわずか与えられた暇を見つけてはこの神の宮に集って神殿に行って礼拝を捧げて、そして帰る、その帰る途中でもね、そのエルサレムで手に入れたイザヤ書の巻物を、それを朗読していたんです。もうここまでの熱心、ね、今の時代でもあまりいないですね。今の時代でも、ね、遠く、車とかで、ね、来て、そして礼拝を捧げて、ね、わずかな時間をかけて、そして帰る途中その車の中でも聖書を朗読するような人は、ね、あまりいないですね。車酔い、します。でもそれでも、まあ、当時はなんかもう道路が舗装されてないんですけど、でもこの、ね、宦官はその馬車の中でイザヤ書を朗読して、ね、声に出して読んでいて、でその、ね、声に出して読んでいる声が外に走ってるピリポにも聞こえてきて、それで、ね、あなたは読んでるそのことが分かりますかってピリポに尋ねられて、でそれで、ね、導く人がいなければどうして分かるでしょうか、ね、どうか私と一緒に馬車に乗って、でそれでこの、イザヤ書の言葉を私にも教えてください、ね、そのように、言うんですね。でそれで、まあ、彼らもう遠くからこの礼拝に集って、そして主の導きを求めて、人生の導きを求めて、そして来た彼、神様はご存知なんです。神様は全ての人の心をご存知です。ですから、ね、本当に神様に対して導きを求めてくる人に対して教えてくれる人を、ね、このピリポを使わして、でそれで、この宦官はそれに聞き入ります。でピリポはこのイザヤ書の言葉から彼に教えました。このイザヤ書が語っているこの人は一体誰について言ってるんですか。ピリポはこれはイエス様のことですよ、ね、イエス様はあなたのためにも、ね、十字架にかかって死んでくださった、あなたの罪を取り除くために、あなたの人生の悲惨を取り除くために、イエス様が身代わりになって悲惨を身に受けて、そしてあなたを救ってくださったんですよ。だからイエス様を信じる人は、ね、たとえ異邦人であっても、どんな、ね、罪汚れている人であったとしても、それでもそのイエス様を信じる人は罪が取り除かれて許されて、そして永遠の命に入るんですよ。ピリポはこの宦官に言いました。で宦官は、私もバプテスマを受けたいです、イエス様を信じたいです、私もそれ預かることできますか、ね、ほらそこに水があります、私も、ね、バプテスマを受けられますか、ピリポに尋ねましたところ、ピリポは、ね、もしあなたが心の底からイエス様を信じるならば、良いのです。すると宦官は、ね、私はイエス・キリストが神の御子であることを信じます。ね、そのようにして、ピリポは彼にバプテスマを授けて、それで彼は救われました。ね、こうして異邦人で最初のバプテスマを受けた人が、ね、出ました。その、ね、バプテスマを受けた人は、エチオピアという遠い国の宦官、ね、宦官といえばイスラエルの民からもうほとんど遠いようなものだと思われるんですけれども、 でも神の民からほど遠いような人でさえもこのような救いに預かりました。求めていたからです、ね、こんな遠い国からもう、ね、本当にいろいろな苦労をしてもうエネルギーを使っていろいろな、ね、時間をかけて手間暇かけて神様の救いを求めてきたこのような異邦人に対してこの異邦人が主の宮に来て求めてきたところこのような救いに預かる栄誉に預かりました。第一列王記の方に戻りましてこの外国人が主の宮に向かって来て祈って求めるその祈りに応えてください、応えてくださったんですね。これは今の時代もそうです。異邦人であってもイスラエル人であってもこの宮神様を礼拝する場所に来て祈って求める人に神様は応えてください、その祈りに応えてくださるんです。続いて、この第一列王記の8章戻りまして、8章44節から45節のところ、これ第6番目のケースについて記されております。あなたの民が敵に立ち向かいあなたが使わされる道に出て戦いに臨むとき、あなたの選ばれた町、私がみんなのために建てた宮の方向に向かって主に祈るなら、天で彼らの祈りと願いを聞いて、彼らの言い分を聞いて聞き入れてやってください。アーメン。6番目のケースは、特に罪を犯したとかそういうことではなく、またイスラエルの民のことについて、研究されているんですけども、要するにイスラエルの民がこの神殿ではなく戦いに出て行くとき、戦いの場において敵に立ち向かうとき、あなたが使わされる道に出て戦いに臨むとき、そういうケースですね。そのとき当然戦いの場ですから神殿の中宮の中ではありませんけれども、もし彼らがその戦いの場面においてこの宮にの方に向かって主に祈るなら、天で彼らの祈りを願いを聞いて、そして彼らの言い分を聞いてあげてください。ソロモンはここで祈っております。で実際ですね、イスラエルの国が、国民が、ね、戦いに出かけるとき、この主に向かって祈ったところ、ね、戦いに勝利した、ね、そういう場面が、聖書ではいくつかあります。ね、冒頭でお見せしました箇所は、ね、アサという王様が、祈った場面です。そしてまた、ね、皆さんこの教会では、ね、ヨシャパテ王についてよくメッセージされていますけども、ヨシャパテ王も、ね、敵が攻めてきてもう数えきれないほどの大軍が攻めてきた時、ね、主に向かって祈りましたところ、ね、主は導きを与えて勝利を与えてくださいましたね。そしてまた、ヒゼキヤ王もそうでした、ね、アッシリアが攻めてきた時、まあ、彼は主の宮の中に出て、そしてヒゼキヤ王ねアッシリアのそのセナケリブが攻めてきたとき、そのセナケリブの手紙を、ね、主の御前に差し出して、主よ、今敵がこれこれのことをしております。でも、ね、私には力がありません。敵に立ち向かう力がありません。けれども主よ、ね、あなたのこの宮が荒らせようとしている、ね。どうかそれをお許しにならないでください。どうかこのしもべの祈りに耳を傾けて聞いてください。その祈りに主は応えてくださって、ね、このヒゼキヤは一線も交えることなく、ただたった一人の御使い天使が使わされて、でそれでイスラエルは、ね、救いを得ましたね。敵軍18万5千人はたったか一人の御使いによって打ち倒されて、そしてイスラエルは守られ救われました。神様により頼み、ね、この主の宮に来て敵にから救われることを祈った結果、救いを得ました。冒頭でお見せしましたが、第二歴代史の14章なんですけども、そこでは、アサという王の、その戦いに出かける場面における祈りが記されております。このアサという王、彼は、人生の初めの頃は良い王様 ね、神様に願い求めるいい王様だったんですけども、でも人生の後半、ね、彼が祝福されるにつれて高ぶって、ね、傲慢になって、神様に信頼しなくなってしまった、ね、そういう王様ですけども、第二歴代史の14章、11節のところに、9節からお読みしていきたいと思います。第二歴代史の14章の9節から、時が経ってクシュ人ゼラフが100万の軍勢と300台の戦車を率いて彼らに向かって出陣し、マレシャまで寄せてきた。そこで朝は彼に対抗して出陣し、マレシャにあるセファテの谷ので戦いの備えをした。朝はその神主に叫び求めていった。主よ、力の強い者を助けるのも、力のない者を助けるのも、あなたにあっては変わりはありません。私たちの神主よ、私たちを助けてください。私たちはあなたにより頼み、皆によってこの大軍に当たります。主よ、あなたは私たちの神です。人間に過ぎないものに、あなたに並ぶようなことはできないようにしてください。主は朝の前とユダの前にクシュ人を打ち破られたので、クシュ人は逃げ去った。アメン。このように主は朝の祈り、生徒たちの祈りに耳を傾けてくださり、勝利を与えてくださいます。敵軍がもう100、この時100万の軍勢と、また300台の戦車を持って率いてきました。それに勝利したんです。なぜ？主が戦ってくださったからです。私たちの人生、いろいろな戦いがあります。このソロモン王は、民が敵に立ち向かって、そして、ね、行く先において、主の宮に向かって祈るとき、どうかその祈りに聞いて答えてください、言いました。主の宮に集えない人は、ね、いるでしょう。社会的な、あるいは、ね、世の中に出て働くとき、ね、必ずしも主の宮に、ね、主日集って礼拝が捧げられるとは、限りません。おのおの行く先々において、ね、あるいは遠い土地において、ね、戦わなくてはならないことも、まあ、あるわけです。いろいろなプロジェクトの中において、ね、本当に、まあ、私も、かつては社会に出て働いていたんですけども、ね、もう40日ずっと休みなく働かなくてはならない時もありましたけれども、ね、その時本当に礼拝に集えないこと、主の宮がもう恋焦がれて仕方がないけれども、ね、主日の朝、本当は仕事がなければ教会に行くはずのところでも教会に行けず、その朝、非常に重要な仕事の場面において、ね、主を助けてください。聖書を開いて、ね、自分なりに主に礼拝を捧げて、祈りを捧げて、ね、みんなに聞こえないように心の内で賛美の歌を賛美して、ね、望んだところ、ね、その仕事を本当にもうありえないような形で成功を収めることができました。礼拝に集えなくても、ね、その情勢が許さなくても、主に心を向けて祈るとき、主はその祈りに聞いてくださり、その戦いの場面において、遠隔地において、主は勝利を与えてくださるんです。主の宮に対して祈る、その祈りに主は応えてくださいます。実際、ね、聖書でも、ヨシャパテ王や、ね、ヒゼキヤ王、またこの朝の王、彼は主に対して祈ったところ、自分の力では到底できないような勝利を主は与えてくださいました。主はそのような方です。主は祈りに応えてくださいます。今日のところ、今日の箇所では、一見主から遠いかのような人、外国人であっても、あるいは主の宮から離れて外で戦う人であっても、本当にその主に対して祈るとき、主の宮に向かって祈る、その祈りに主は応えてくださる。そのことをソロモンはこの神殿について祈りまして、そして主はそれに応えてくださるお方です。皆さん一人一人人生に戦いはあるでしょう。でも 皆さんが主に向かって祈るならば、主はそれに応えてくださいます。どうか主に対して、誠実を尽くして、そして皆さんの人生にいつも勝利が、またいつも主の守りが、主の祝福が追いかけてくる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。ハレルヤ、愛する様、あなたは異邦人に対しても救いの手を差し伸べられ、また一見するとあなたから遠いかのような民に向かって手を差し伸べ、救いをもたらしてくださる主であることを感謝いたします。異邦人の中で一番最初にバプテスマを受けてイエス様を信じて救われたのは、高官、宦官の宦だけの宦官でしたけれども、彼は本当にあなたを慕い求めて、あなたの御言葉をよく求めておりました。それゆえ救われました。主よ、私たちもあなたを求めます。この朝の早い、最も一日の早い時間に、主よ、ある人は遠くから、ある人は近くから、ある人はインターネットを通して、あなたの御業を慕い求めて、あなたに向かって祈りを捧げております。どうか主よ、天の窓を開いて、彼ら一人一人に報いてくださり、彼らの祈りに耳を傾け、その願いにあなたが聞いてくださいますように。そして我らの人生、それぞれの場面においての戦いがあります。主よ、あなたに向かって祈る、その祈りに応えてくださり、あなたがその戦いに勝利を与え、そして命を得させてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主の皆を呼ぶ者は皆救われる。主よ、本当にあなたの皆を主として呼ぶ者、慕い求める者には、あなたが久しくその者の主となってくださり、その者の救い主王となって治めてくださることを心から感謝いたします。大いなる皆を主を慕い求めるその宦官にもあなたは主となられました。そして主を追い迫るその多くの敵、それを前にしてあなたの皆を呼び求めるイスラエルのすべての人々にもあなたは主となってくださいました。主よ、私たちにこの大いなる皆を至るところに置いて認め、そして呼ぶ力を与えてください。そして私たち自身がこの大いなる皆を呼び求めて、そして主を主とすることによって、主ご自身が私たちの主になられてください。私たちの主となられてください。主の皆を褒めたたえ感謝いたします。今日も私たちは主よ、あなたに祈ります。あなたが私たちの主となられますように。今日も私たちはあなたに祈ります。あなたが私たちの王となられて私たちを治めてくださることを。主よ、あなたは天地に満ちておられるお方です。今日もあなた自身を私たちにあなたが表してくださり、あなたが私たちの主、私たちの王であることを世界とその民の前からあなた自身が証ししてください。あなたはあなたの皆を軽んじない者、その皆を尊び、その皆にひれ伏し、その皆に望みをかけ、その皆に私たち自身を差し出し、仰ぎ見る者をあなたはよしとされるお方です。主よ、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もあなたの御前においてひれ伏している一人一人をあなたが受け取ってください。そしてご自分の民とし、世界中あらゆる民族の上から、主よ、中からあなたが選び出したこの一人一人を、今日も主よ、あなたの優れた御業をもって生かしてくださり、世界とその中において主よ、あなたにあって世の光、地の塩として、主の皆をあがめる者として歩むことができますように、あなたの使わされた聖霊にて助けてください。父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みがイエス・キリストの御名によって豊かに与えられて、今日も 主の皆が私たちを通して栄光を受け取ってくださることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。